回のゲストは広島カップを悲願の初優勝に導きましたミスター赤ヘル山本浩二さんです。
昭和のプロ野球を彩ってきたレジェンドに迫るプロ野球レジェンド、
火曜夜10時。
5月22日水曜日、今日の天気は晴れのち時々曇り。日本放送飯田浩司の OK コージーアップ。朝6時を過ぎました。おはようございます。日本放送アナウンサーの飯田浩司です。
おはようございます。日本放送アナウンサーの新業一華です。
日本放送飯田浩司の OK コージーアップ、この後8時まで生放送です。まあ昨日とは打って変わっていいお天気になりました
ね。日差しもあってこの時間から明るいです
ね。我々3時とかね4時ぐらいに、うん、会社に来るということなんですけど、今日マンションの扉開けたら、はい、なんか空が妙にくっきりしてるなというね。まあその時間帯だとそんなにこう夜景が綺麗というような時間帯ではないんですけれども、ただ見えてくる光はすごくくっきりしていて、昨日やっぱりあれだけ雨が降ったから、空気中の塵がだいぶ洗い流されたんだなと。
もう空気が澄んでるんです
ね。まあただ地盤は相当緩んでるということもありますんで、警戒を怠らないようにと。そして今日はむしろ熱中症が
大変ですよ。びっくりします、うん、昨日よりもですね最高気温が東京都心で5度ほど上がりまして、27度の予想にな っております。そして今週1週間のお天気見てみてもですね、もう30度近くになってくるんですね最高気温が。
勘弁してくれよ、
はい、
なるほど。もうこれが下がることはないと。
そうですね、週末までは、まあ、今週ね日曜日で予想最高気温30度って出てるぐらいなので、ちょっとね週末にかけてはずっと暑さ続きそうですね。
なんだかこれだけ気温が乱高下すると本当週の半ば疲れてくるなという感じでね。今日は起きるの大変だったよ。
あ、そうでした。
いやもうなかなか起きれなくてさ、はあ、2回か3回ぐらい目覚まし時計を鳴っては止め鳴っては止めを繰り返しなんとか這うようにして出てくるっていうね。
よかったです、間に合って。
間に合ってそう、最後の最後は迎えに来てくれたタクシーの運転手さんが電話をかけて起こしてくれるっていうね。
ああ、そうですよね。
そうなんとかそこは使わずに済んだんですけれども、はい、ね、週の半ば今日も頑張っていきましょう、ね。この後8時まで生放送です。飯田浩司の OK 工事アップ。さあ最新ニュースピックアップいたします。スタジオに長官各紙入ってきました。今日もバラバラという感じです。読売新聞は一面トップ、他は一面のトップではない2番手3番手ぐらいの記事で載っていますけれども、天皇陛下のご即位に、まつわるパレード祝賀御列の儀のコース、これが昨日政府が決定したということで各紙報じております。まあ平成の時と比べてということで言うとだいぶ変わっていると。まあ90年のパレードとほぼ似ているんですけれども、一個違うのが国会議事堂の前から憲政記念館の前を左に曲がって自民党本部の前を通っていくというあたり、まあまあこの辺をこう批判する向きもあるようですけれども、なんといってもこっちの方が確かに歩いたりとか、あるいは私自転車であの辺走ること多いんですけど、まさにねこの同じようなルートを通って国会の方に取材に出たりするんですよ。というのは道が広くてすごく走りやすいんですね、で歩道も広いと、この辺の方がそうなんですよ。90年のパレードのルートだと国会の正門の前を右に曲がってまっすぐこう坂を一旦降りていくっていうルートになるんですけど、あれです、昔の社会党のホームの前通ってたっていうルートなんですけどね。それってで、そう90年というと、あ、そうかそういう時期かなっていろいろ思うところあったんですが、そうするとね結構あそこ歩道が狭かったりなんかするんで、祝賀のこの車列を見ようというふうに、集まってった人たちでちょっとごった返すよなというのもあるんで、まあこのルートの方が広いよなと素朴に感じました。まあこれについてはね、まあいろんなところでまた詳しく報道されるんでしょうし、まあこの日10月22日ラジオもおそらく生中継するんだろうなと、まあ総動員になるんだろうなということを今から覚悟しております。 他は各紙バラバラということですけれども米中の貿易戦争90日間の猶予が発表されましたけれどもファーウェイの取引禁止に停止についてアメリカ企業いろいろとこの余波というものが出てきております。これ一面トップに報じているのは産経新聞それから日経新聞も日本企業が対応に苦慮しているという対中関税第4弾についての話を報じております。それから動いているところで言いますとロンドンからの共同通信、混迷するイギリスの EU 離脱問題で、メイ首相が21日記者会見をしまして2度目の国民投票実施の是非を問う採決を下院で近く実施する考えを示したと。これも今までは国民投票やらないって言ってきたんですけれども、ここへ来てやると言い出した。そうすると1回目の国民投票と2回目の国民投票で、どっちの民意を尊重すんだみたいな話が出てくる。その正当性というような話も出てきますし、まあこれでまた国論二分ということになると混乱するんじゃないかみたいな話があります。さらに言うとメイさんは6月ぐらいで辞めるんじゃないかっていう話も出てきていて、そうするとその後一体誰がやるんだと、これ今その保守党の中で筆頭候補に上がってるのがまさにこの混乱を引き起こした張本人であるボリス・ジョンソンという前の外務大臣をやってた方でまあある意味ですね、この人定見なく EU 離脱煽っちゃったがために今この状態になってて、で、混乱に混乱を重ねたタイミングでメイさんが首相になるかって時にその時も一番有力な候補と言われてたんですけどその時は俺やらないよって言って雲隠れをしちゃったっていやこの人何考えてんだみたいな人なんですが、今回は首相になる気満々なのかという感じ、まあ、家中の栗は拾わず栗が焼けた後に中を食べるみたいなことになっていくんですかね。ちょっとその辺っていうのがまた、混乱の火種になるか今のところ、EU の離脱期日延期に延期を重ねられていて最長で10月末ということになっております。それからまたこれも足元動いているニュースなんですが海上自衛隊とそれからフランスの海軍さらにオーストラリアの海軍アメリカの海軍、この4つの海軍がですねスマトラ島の西方海空域、まあ、インド洋にあたるところなんですが、ここで、訓練を行っております。でこれが今日22日水曜日までとなっていて、19日の日曜日からずっとやってるんですけれどもね、まあ、これオーストラリアそしてアメリカさらにフランスも入ってきていると、まあ、もちろんこれは中国に対しての牽制ということもあるんですが、別途フィリピンとも訓練、共同訓練を行っていたりとか、このところ非常にここ動きが出ております。まあ、昨日は海上幕僚長が会見でこれにも触れていたわけなんですけれどもこれね護衛艦出雲および村雨というふうに海上自衛隊は出してるんですがこの護衛艦出雲にはですね、海上自衛隊員のみならず陸上自衛隊の水陸機動団の方々も30人ほど乗っていると。これね期間4月30日に出航して実は7月の10日までいろんなところを回るということが出ているんですけれどもね、まあ、陸の人たちも中に乗って、まあ、これ、海自は各国海軍とこういった共同訓練で陸自も各国の陸軍や海兵隊と防衛交流を行うと、まあ、いうことなんですね。そうすると、まあ、これ、南シナ海をめぐってっていうと今高校の自由作戦をアメリカもやってますし、中国に対して、どうやってでまあ、もちろんぶつかるようなことはないと思いますけれども対峙をするそして、みんなでこうやって、自由で、法の支配、を重視する人たちっていうのもみんなで固まってるんだぞというところを見せるそのことが抑止力につながるという議論そろそろ日本もこれやっていかないといけないところに、なってきていると。一国で守ることはできないというのは先の大戦の教訓でもありそして国連憲章でも謳われているところでもあると。もちろん国連軍のようなものがあればいいんですけどそういった理想論は、ひとまず脇に置いて、国連憲章の51条にもある通りですね、集団的自衛権を行使して、 平和を守っていくと、まあ、一時的ではあれというようなこともこれ国連の憲章の中にも書かれている国が持っている権利の一つでもあると、まあ、ある意味それをまあ、完全な形ではないけれどもこう見せるということも平和を資するとこういった議論も必要なんじゃないかと思います。あなたの声を届けますリスナーズオピニオンです。ニュースに対するご意見をお待ちしております。今朝のコメンテーターは数量政策学者の高橋陽一さんです。取り上げるニュースですが夏の参院選に向けて与野党の動きが加速してます。野党は候補者一本化に向け調整が進むと、8選挙区について一本化ができたというようなことが出てきております。それから河野外務大臣が OECD 閣僚理事会に出席、韓国の外相とも会談予定となっております。それから中国の国防大臣が8年ぶりにアジア安全保障会議、いわゆるシャングリラ会合というものに出席をすると。そして、ニュースキーワードですがコンビニの24時間営業見直しについて、さらに7時40分過ぎスクープアップのゾーンでは、20日に発表された GDP の1、3月期速報値について分析をしていただこうと思っております。メール、ツイッターこちらです。
メールアドレスはコージーアットマーク 1242.com、 アルファベットすべて小文字で COZY でコージーです。コージーアットマーク 1242.com、 ツイッターはハッシュタグコージー1242、ハッシュタグコージー1242です。ご意見をいただいた方の中から抽選で3人の方に番組オリジナルの防災アルミブランケットをプレゼントします。
いただいたオピニオンこの後ご紹介します。本音のオピニオンお待ちしています。あなたの声を届けますリスナーズオピニオンです。イギリスの EU 離脱、まあ、国民投票についても結構メールやツイッターいただいてますね。お名前ないんですがメールでイギリスの2回目の国民投票の話、これやっちゃうと混乱が広がるだけでなく今後の国民投票の価値や取り扱いもよくわからなくなります、気持ちはわかるんですけれどもねと、おいただきました。まああとねイギリス議会はおいそれと解散総選挙に打って出られないというのが、前のキャメロン政権の時に法律で決まっちゃったっていうのがあるんですよね。これ与野党で相当多数を取らないと解散ができないというのがあるんで、そうするとメイさんは今、まあ、あのギリギリ過半数の与党を率いてるんで、自分から解散ができないと、まあ、もっと言えばあの EU 離脱の、まあ、国民投票が終わった後メイさん首相になって直後に解散をしたんですけれども、本当はそこで勝っちゃよかったんですが負けちゃったっていうところでもうボタンがかけ違いにかけ違っちゃってるっていうのがあるわけですよね。まあそれもこれも結局そのあの地方のまあ貧しい若者であるとかそういう人たちに、この国って俺たちに金使わないで移民に金使ってんじゃねえかよみたいなね、それって EU の縛りがあるからできねえんじゃねえかみたいな、そういう、 こう不満みたいなものが、これ俺ポピュリズムとは言えないと思うんですけれども、こういう、 こう通奏帝王みたいなものがある。だからあの経済って本当にバカにはできないんだよなと、対岸の火事残の石として我々は見なきゃいけないと思うんですけれども、消費増税どうなっちゃうんだろう、高橋さんに今日聞きたいと思います。さあ、次第はコメンテーターの方々とニュースを掘り下げます。今朝のコメンテーター、数量政策学者の高橋陽一さんです。おはようございます。
おはようございます。
よろしくお願いします。今日はカラッと晴れましたけど昨日はすごい雨で
大変だった
大変だったんですか、やっぱり、学校に、
学校じゃなくて、あの、まあ、まあ友人とね飯を食おうと思ってやったら、その人はあの函館から、はい、あの東京羽田に来るんだけど、
あら
飛行機が全然遅れて、なんか羽田の上で2時間くるくる回ってたっていう、
ね、追いられてよかったですね。でもね、今日もよろしくお願いいたします。
個人事業主の皆さん、毎月のキャッシュフローにお困りじゃないですか。セゾンプラチナビジネスアメックスカードなら最長56日の支払い猶予で余裕を持ったキャッシュフロー、さまざまな支払いを一元管理して業務を効率化。さあビジネスを後押しする一枚を、セゾンプラチナビジネスアメックスカード。
5月22日水曜日、改めましておはようございます。日本放送アナウンサーの飯田浩司です。
おはようございます。日本放送アナウンサーの新行一華です。
あなたと一緒にニュースを考える日本放送飯田浩司の OK 浩司アップ、7時台はコメンテーターの方々とニュースを掘り下げてまいります。今朝のコメンテーター、数量政策学者の高橋陽一さんです。おはようございます。
おはようございます。
高橋さんには番組エンディングまでお付き合いいただきます。では最初のニュースこちらです。夏の参院選、野党が新たに8つの選挙区で候補者を一本化。 立憲民主党など野党5会派は昨日幹事長書記局長会談を行い、夏の参議院選挙の30にある改選1人区のうち8つの選挙区で候補者を一本化することで合意しました。すでに合意している選挙区と合わせ11の選挙区で野党統一候補が正式に決まったことになります。改選1人区は32あるわけで、うん、まあそのうちの11ですから、まあおよそ3分の1が、一本化できたぞと、うん、これまあ一本化すると、まあ、与野党互角に戦えるというようなことも言われますけれども、
うん、そうですよね。一本化しなかったら勝負にならないっていうレベルでしょうからね、うん、でもこれでダブルになったら、で本当にどんだけ一本化がいいか行くかね、要するにダブルになると、あの同じ選挙区でね、参議院じゃなくて衆議院も行えるわけでしょ、
はい、
衆議院の方で戦っていて、うん、参議院で仲良く一本勝ってのはなかなかね難しいとも言われてますよね。
まあ参議院は都道府県が選挙区で、はい、一方で衆議院の方は小選挙区ですから、都道府県の中で、まあ、少なくとも2つ以上の選挙区があると
そうい
うことになると、
そうすると分かりにくくなんですよね。
その辺もこう睨みつつっていう。
そうでしょうね。あのダブルの可能性っていうのは、はい、もう6月の30日から8月の下旬まで、うん、まあ10通りぐらいはあるわけですよね。
うん、そ日曜が来るごとにみたいな、
ね。そう、これはね当てるのもほとんど難しいっていうか無理でしてね。要するにあのそのどの日も10分の1ぐらいずつの確率はあるわけでしょう。
はい、
もうだからこれは要するに安倍さんがどこに決めるってそれだけですからね、やろうと思えばね、うん、ダブルじゃなくても7月21日に参議院ってもあり得ると、
まあね、会期末までやれば自動的に7月21日が投票の時もある、ね、
だからあれは、まあ、なんか会期末までやって解散も何もしなければ、うんまあ、7月21日は決まりなんですよ、うん
はい、
でもそれより前に解散しちゃったらこれはもうダブルでしょうと、うん、で延長して、
はい、
あの解散延長すれば解散でしょうということなんで、うんうん
はい、
そうすると普通に国会以外はみんな解散か延長って形になるとダブルじゃないかなって思っちゃうんですよ。
だからこれ会期末が近づいてくるともうみんなもう今からでもすけど、
もうさっき言って今からそわそわして
すでにそわそわして、
要するに6月30日にやるためには多分ね今月あのトランプが訪日して、
はい、
さよならって言ったら解散って言うかもしれない
まあね、あの法律で解散から40日以内に
以内ですから
投票しなきゃならない、うん、以内だと
以内だから、うんうん、ギリギリ間に合う、うん、でそうするとそれが多分一番えぐい案でね、あのG20 の時にその次の日なんてこれ何ですかってみんな言うでしょ、
はい、
なんかあの総理あのね、安倍総理がね、
はい、
もうずっとテレビに出ずっぱりですよ、G20 の時は。で、各国首脳と握手ばっかりしてるという、その絵ばっかりずっと流れて、うん、その時、次の日選挙ですっていう、一番えぐい案ですね。
ああ。
一番多分意表をついてる案ですけどね。
まあ、でも選挙とは直接関わりのない映像なだけに、うん、じゃあそれを全く報じないというわけにもいかず、う
ん、そうだ、G20 やって無理でしょ。もうその、なんか金土は、みんな G20 の話ばっかりでしょ。
はい。ええ、まあ、当然そうなりますよね。
当然なんでしょう。朝から晩まで G20。ずっと朝から晩まで安倍さんが出てるって、そういう、なんか普通の選挙候補よりか、はるかにえぐいですね。
これ、ここのところね、解散の大義みたいな話で、官房長官が複数発言したりとかね、してますけれども。
普通は官房長官は、はい、これは総理の専権事項ですって言ってコメントしないのが普通なんですけどね、あえてコメントしましたよね。
これはあえて。
そうすると、だから何でもやるぞって言ってるだけでしょ。でそれはなんか安倍さんが何でもやるっていうふうに言ってるから言えるだけでしょ
う。
だから大義なんてはっきり言えばね、はい、あの解散したもの、した人が勝ちで、大義は後からついてくるんです
過去の例もそういうのがいっぱいあったと。
そんなもんですよ、これ。
参院で法案否決されたけど衆院解散したっていうのもありましたからね。
わけわかんないですね。全く理屈がないんだけど、私、郵政解散の時、びっくりしましたよね。
そうですよね。
こういうのも、こういうのもありかと思いました。
でも大義はあの時も後からついてきた。
後からついてくる。
頑張ってありだと。まずは、夏の参院選に向けての野党の動き、まあ、ダブル選挙まで含めて解説をいただきました。おはようニュースネットワーク。東京有楽町日本放送をキーステーションに全国のラジオ局21局を結んでお届けいたします。おはようございます。日本放送アナウンサーの飯田浩司です。今朝のコメンテーターは数量政策学者の高橋陽一さん。取り上げるニュースはこちらです。
河野外務大臣が OECD 閣僚理事会に出席のためフランスを訪問。
この件は日韓両国の国交の基盤となす一番の法的なものでございますので、ここはムン・ジェイン大統領にしっかりと韓国政府を代表して、きちんと責任を持って、ご対応をいただきたい。
河野外務大臣は OECD 経済協力開発機構閣僚理事会に出席するためフランス・パリを訪問します。河野大臣は理事会出席に合わせ韓国のカン・ギョンファ外相と会談し、いわゆる元徴用工訴訟について会談をします。閣僚理事会22から23の日程でフランス・パリで開催されると、まあ、これに合わせて現地23日に日韓外相会談を行うと、今お聞きいただいた河野外務大臣の、まあ、コメントというのもそれに向けてと、きちんとムン・ジェインさんに伝えてほしいと。
そうですね、まあ、これは日韓請求権協定っていうのがあって、
はい、
それに基づく措置なんですよね。なんかトラブルがあった時には、うん、まず最初に2国間で話し合いましょうと、
はい、
協議しましょうって、それですからその協定に基づく協議を申し入れたんですけれど、
はい、
足のつぶてだったと、なんかあれですよね、韓国の首相の方が、はい、もう限界があるなんて言って、もうそのギブアップっていうかね、やる気全くないですよね。
まあ、なんか三権分立をこう盾にして、政府としては手出すできないと。
そんなこと言ったら協定はどうしちゃうんですかっていうことなんですけどね。
条約はね、優先するはずじゃないのかな
ってい
う、ね、
そっちの方の話が全く抜きで、まあ、だから自分のなんかやりたくないってことを言ってるだけなんで、
はい、
そうすると日本としては次のステージに行って、その請求権協定に基づく次は、
はい、
まあ、仲裁手続きっていうのを実はやるという話ですね。でこれもでも可能性としては受けない可能性高いんですけれど、
はい、
まあ、たまたま G20 っていうのがあって、まあ、
文
さんが来ますよね。でその時に文大統領が日本に来る、はい、でも日本の方はもう会わないと一応言ってるわけですけどね。
もうなんか事前にね
言ってる、
言ってますね、
うん、会わないって言いつつこういうふうに言ってるのは、はい、会いたければこれをやれ、
あーなるほど応じろと
応じろって、何だったらいいよと終わり。
うーん、
ね、だそうすると、まあ、その次は国際司法の話とかね、
はい、
いろんなパターンがあるでしょう。ここから先は国際司法に行くのは行くかもしれませんね。でもその後に韓国への、まあ、制裁手続きっていうかね、
はい、
そういうのもあるかもしれませんね。
うん、
まあ、制裁っていろんなパターンがあるんですけど、断交とかそういうのはいかないですよ、はい、人物金で どこで取引をちょっと制限するかと、
はい、
でこの人と人の金話と物の話っていうのは比較的影響すると日本の関連企業とか、
はい、
あと韓国国内の非常に親日的な人にも影響が出ちゃうから、
う
結構簡単なのはお金なんですけどね。
金、
うん、金の話。それで金の話でカントリーリスクっていうのは、韓国のカントリーリスクっていうのは高まるような政策を日本がちょっとやると、
はい、
そうすると韓国の投資がみんな危ないとみんな思ってきて、世界中お金が集まらなくなるようにするのが多分日本として一番やりやすいですね。
なんか金、日韓の間でお金の話っていうとふと思い浮かぶのが通貨スワップ
とそういうのもありますけどね、
うん、
通貨スワップとかそういうのよりかもうちょっとね、
はい、
直接的に韓国、もう一番結構簡単なのは、
はい、
韓国に対する余震って言って貸し付けあるでしょ、あれのリスクウェイトを高めるのが一番簡単ですね。
あ、なるほど。
これはほとんど行政措置、金融庁の、まあ、課長レベルの行政措置でできちゃうんじゃないかな。そんな。
あ、そうなんですか。
だから韓国はだって投資してたら、
はい、
変なふうに言ってられちゃったのが関東リスク高いじゃないですか。それをそのまま言うだけですよ。まあ
うん、
そうすると日本が、こんなことしてんのって言うと、海外の方も、韓国は簡単リスク高まんの高いのって言うと、そうすると韓国が外から調達するときにレートが高くなったりすると、これは結構痛むんですよね、はい、韓国はね。
ほー、うん。なるほど。それを企業の皆さん、気をつけてくださいねっていう。
気をつけてくださいって言うだけ。
言うだけなんですね。
うん、
別に何か数字を操作するとかではなくて。
なんかね、気をつけなさいって危ないですよと、韓国とお付き合いしてるとね、会うときに訴訟を受けちゃうかもしれませんよっていうだけなんです。
特に歴史のある企業は大変ですよ、これはと。
そうだからそういうふうに言うだけだから、はい、案外簡単は簡単だし合理的なんですよね。
ほー、なんかね、結構自民党の部会なんかでも議論になってたのは、結構
産業用の素材だとか、うん、そういうのの輸出をやめたらどうかとかそういうような話も出てましたけど、それは、ま
あ、あの安全保障の観点からやめるのは可能は可能ですけどね、うん、でもその輸出してる企業は大変でしょ
う。あ、まあまあ販路が一個減っちゃう
ということですね、うんうん、減っちゃうからものすごい大変でしょう。そういうのってのは他の用途があんまりなかったりするんでね。
なるほど、
うん、あとなんかビザの話なんか結構ね、こう断交みたくてね、交流禁止なんて言うけど、はい、そんなこと言ったら韓国から普通の人で来てる人たくさんいるしね、日本から行ってる人もいるし、まあ、その人全部アウトになっちゃうでしょ。だからそういうのよりかは、はい、ピンポイントでお金みたいな話のところでやる方のが韓国の経済だけが痛まるという。
なるほどね、いろんな方法が
ありますよ。100通りくらいある
100通りぐらい、はい、では続いて、世界経済について2つ目こちらです。
トランプ政権のファーウェイへの輸出禁止措置、取引停止の動きが拡大。アメリカのトランプ政権がファーウェイに発動した輸出禁止措置を受け、ファーウェイとの取引を停止する動きがアメリカ企業に広がっています。アメリカ商務省は、通信ネットワークの保守などに限って90日間の猶予措置を発表しましたが、その影響は今後も広がっていきそうです。
まあ、あのファーウェイの CEO がなんか日本のメディアの、ね、インタビューの中に答えていて、いやこんなものは想定されていたもので、何の問題もないみたいなことを言っていたりもしますが
本当に想定されてたらすごいですね
やっぱりでもこれ相当影響があるわけですよね。
だってあのスマホとかタブレットで、
はい、
まあ、これは機械っていうのとそのハードっていうのとその上に乗ってるソフトウェアで成り立ってて、ソフトウェアっていうのは2種類あって、はい、OS って言って、うんうん、まあ、機械全体を動かすやつとその上にアプリケーション乗っけますよね、
はい、
で OS がないとアプリケーション乗っかんないんですよ、
うんうんうん、
で OS が何かっていうとこの Android なわけですよ。
そうですね、うん、
だから Android がなければ単なるゴミみたいな機械そのものですよ。用途がないやつですよ。 OS がなかったら全く役に立ったら動かない、そもそも。
まあ素人には動かすことできないですよね。
それで他の OS を入れるのは実は難しいんですよ。ハードウェアとの関係で、
はい、
このハードウェアにはこの OS って決まってるんでね、まあ、であと OS 作るっていうのは可能は可能なんですけどね、 Android ってのはオープンソースってやつで比較的、あの、まあ、誰でも真似たものは作れるんですけど、ね、でもここで作るのは結構正直って大変ですよ。あのそんなに一朝一夕にできない。もしくは用意してたら、はい、私が用意してたら、うん、あそうですか、じゃあアンドロイド互換の OS を乗っけますってすぐ発表しますよ。
あ、うん、あ、用意をしてたら、なるほど。
してないと、でただ正直言うとこの、ね、OS 作るなんてのはそんな一朝一夕にできるわけじゃないですから、うん、で今でも OS っていうのは基本的には Apple の iOS ってやつと、はい、それ Apple のハードウェアしか使えないですよね、うん、それとあと普通 の Windows の Windows Phone っていうのがあって、それがあるんですよね、はい、あと他にシンビオンとかね、まあ、何種類かあるんですけどね、でも世界で全部合わせても 5,6 種類しかないんで、そうすると結構 OS 作るのも時間かかるし、
はい、
だからなかなかこの Android 互換のね OS を作って自前でやるっていうのは結構難しくなって、そうすると Android 乗っけるんですけどアップデートができないパターンになって、うん、もうそうするともうほとんど OS っていうかね、もうモバイルのその携帯とかねタブレットではちょっと使い物にならないですね、
は
い、
あ、
う
ん、ファーウェイは秋頃までに OS を自前のものを投入するんだみたいなことも言ってるようですけど、
それは互換のやつができればね、だからそれができればそれ用意しててだったらもうすぐやると、要するにこの180日の、あ、90日で3月でしょ、はい、その有機会にやるって言いますよね。パソコンでしたらね、実は Linux ってなって、この、はい、Android って Linux から出てるんで、だからオープンソースですからね、
うん、
時間かけてやればできないことはないんですけどね。でも多分最初は不具合やってすごく使い物にならないと思いますよ。
そうすると、うん、まあ物はその組み立ての部分っていうのは、うん、部品かき集めてできるかもしれないけど、
ええ、
その先の使い道が。
そうで部品かけ集めても OS なかったらもうただ単に箱ですからね、で OS はみんなアメリカ系が全部取ってるんですよ、
はい、
だから日本も一時 OS を作ろうと思ったらものすごくパッシングされちゃった時もあったんですよ、OS がやっぱり肝なんですよ、こういう話は、
はい、
ハードっていうのは比較的簡単なんで誰でも作れるんですけどね、OS の方は結構難しいんでソフトウェア難しいですからね、アメリカそこまで行ってきたなって感じがしますね、
これはアメリカにとっては切り札みたいなもんですか。
それはそうでしょうね、だって OS 使わなかったらもうタブレットもいろんな 通信機器も全部意味がないですからね。何にも動かすこと、電源すら入らないって状態ですよね。
いやこれいろんな手打ってきてるなと思うのが、一方でそのドローンも、まあドローン特にあの商用というか、ね、遊ぶ感じのドローンとかは結構中国製が多いと、多いですね、あの気をつけろよというような通達を出して要するにあんまり買うなよとアメリカ国民に対して言っていると、機密が漏れるぞみたいなことまで言ってるようですね。
そうですね、だから、まあ、いろんな、なんかハードのところはアメリカ弱いんですけどね、はい、やっぱりソフトのところは強烈に強いんでね、だからそこを抑えられたハードとソフトがマッチしてて初めて製品なんですよね、
はい、
だからソフトのところをやるって、中国も実は、中国政府は Windows を使わなくて、まあ、Linux 使ってるんですけど、ね、Linux は自分で改良できるから、なんかパソコンでは結構できるんですけど、はい、やっぱりスマホの方の方がちょっと難しいんですよね。
いやでもやっぱりこうアメリカっていうのはそういうなんかスタンダードを取るというか
得意ですよね。
やっぱ得意なんですね、アングロサクソンが得意なんですかね、これ。
まあそうですね、だから日本があの、ね、独自の、ね、OS を作ろうと思ったこともあったんですけど、ね、はい、潰されちゃいましたね。
この時間、数量政策学者高橋洋一さんとお送りしてまいりました。日本放送でお聞きの方、この後も高橋さんにお付き合いいただきます。
個人事業主の皆さん、毎月のキャッシュフローにお困りじゃないですか。セゾンプラチナビジネスアメックスカードなら最長56日の支払い猶予で余裕を持ったキャッシュフロー、さまざまな支払いを一元管理して業務を効率化。さあビジネスを後押しする一枚を、セゾンプラチナビジネスアメックスカード。
今朝のコメンテーター、数量政策学者の高橋洋一さんです。引き続きよろしくお願いします。
よろしくお願いします。
続いて教えてニュースキーワードです。24時間営業見直し。セブンイレブンジャパンの永松文彦社長は昨日、共同通信と時事通信のインタビューに応じ、24時間営業について柔軟に対応していくと話しました。加盟店からの要望があれば営業時間短縮の実験結果を踏まえて見直しを認めていくとしております。3月から直営店実店で営業時間の短縮の実験を開始したと。まあね、今年初めぐらいに本部と大阪府内の加盟店の対立表面化っていうのがあって、24時間営業、まあオーナーからするともうこれ維持できないよっていうような、ところもあった。まあただね、コンビニ各社としてはビジネスモデルとしてそういうことをやっている部分があるから抜け駆けってわけにいかないよと、まあ、意見の対立もあったんですけれども、営業時間短縮実験をしていると。今はおよそ20の加盟店でやっているんですが、150店舗ぐらいから参加希望が出ていると。かなり関心が高いようですね。
夜中やってても夜中に行く人ってあんまりいませんよね。
そうね、メールでも来てますよ。久江さん、江戸川区46歳の方。消費者である私個人としては、まあ24時間営業こだわらないところあります。深夜で仕事してる人もいますし、昼夜逆転の方もいるんで一概には言えないですけど、これだけコンビニがたくさんある中、都心で隣接する店舗だったら一方は24時間で、もう一方は時間短縮でもいいんじゃないかと思うんですよねと。
セブンイレブンってもともと7時から11時までっていう、そもそもそうですよね。
朝7時から夜11時。
だからそれが普通っていうか一番最初だったわけですよね。
はい、
で、なんか私も、なんかいつの間にか24時間になっちゃったのかなっていう感じがするんですよね。確かスタートした時には朝7時から夜11時まででしたよ。
はい。
多分その1975年ぐらいかな。そのくらいからだんだんなんか伸びていって、なっちゃったんで、でもそのセブンイレブンに本来に戻ればいいじゃないか。だって 社名がセブンイレブンでしょ
う
と。24時間じゃないでしょ
と。確かにね。
だからもう原点に戻るんでね、セブンイレブンで大体困んないっていうのが普通じゃないですか。であとセブンイレブンも店舗によってはね、はい、24時間って言うんですけど、店舗によっては例えばホテルの中の店舗とかね、 あと役所の中の店舗ってみんな夜休んでますよ。
いや確かにね、そうツイッターでも指摘があったんですよ、いやうちのオフィスにあるコンビニは夜休んでるよな。
オフィスはみんな休んでる。それはオフィスが閉まってるから休んでるんです、
そうなんですよね、ビル自体が閉まっちゃうから。
そうそう、だからそれは別に全部が24時間ってわけじゃないんですよ。だから別にそれはこだわることないんじゃないですか。言ってみるとフランチャイズでそんなに確実的にね、こういうふうにしなさいって言うとはそのイメージってのはあるかもしれませんけどね、それぞれに結構任せた方のが利益は最大化するような気するんですよね。だって24時間開くってことはコストは24時間でしょ、
はい、
だからそれだったらちょっと集中してコストを縮めるっていう考え方もあるわ わけですよね。それでコストをちょっと縮めれば、ある程度時間を24時間以外にした方のが収益が高まる可能性あるわけですよね。そういうのっていうのは、ここそのお店に行って違う話なんで、はい、フランチャイズで確一的にやるっていう品物かなと思いますけどね。
だからこれも確一的に24時間を見直す話でもなく個々の店舗に応じてと。
そうでしょう。だって、ね、24時間でもあの繁華街でね、お客来るんだったらやってたらいいじゃないかとしか思えないですよ、ね、田舎でね、どう考えても夜中来ないってんだったら閉めたらいいじゃないですか。それぞれの事情があってね、はい、だからそれぞれの店舗であの一番いいところを見つければいいって、私はそういうふうしか思えないですよね。だから全部一律にやるなんて考えられないし、で現に今だってあのオフィスの中の店舗って開いてないですよ。だから別にそういうのもあるわけですからね。
だからその意味では、まあ、あの時短のノウハウっていうのもないことはないわけだし、まあ、それをさらに今実証実験のような形でやってるわけですもんね。
だからそれ多分お店によってね、どんな嫌いって言ったら一番儲かるかって違うと思いますよ。
なんか一方でこれ、まあ、いろんな問題になった時にもツイッターで意見がいろいろ来てたんですけど、今の配送のシステムっていうのが、まあ、ある意味こうぐるぐるぐるぐる回し続けているから、新鮮なものがこう店頭に並ぶようになってると、これ一旦止め、ね、閉める時間があったりすると、結局品物が回らなくなっちゃうみたいな指摘もあったんですが、
でも回るのは一緒でしょ。要するに落とすところが全部の店舗で落とすか、
一部店舗で、
それで今はいろいろとその、IT っていうかね、はい、そういう技術使ってできるから、運転手のドライバーの方にね、こことここ回れっていうだけの話でね、そうするとね、あと自動的に、ね、ナビかなんかで、ね、ここに回ってくれって言えば終わるような話ですよね。
確かに、まあ、リアルタイムでそうやってできるから、ね、在庫管理も何もできると、
だからそういうのは頭使うだけの話だと思いますけどね。だからそれはもう全部回んなきゃいけないから、はい、24時間なんだって本末転倒だと思いますけどね。
まあ、かつてだったらそうやらなきゃなんないっていうもうシステム的なものもあったかもしれないけど、まあ、今は
ね、だってポスティングでね、リアルタイムに在庫管理できてね、何を一番ね、仕入れたら一番いいかとかいうのも全部わかるんでしょ。それだったら何を仕入れたらいいかわかるんだったら、何時間働ければ一番儲かるかってのもわかるんじゃないですか。
なるほど。24時間営業見直し、今日のキーワードでした。メール、ツイッターいろいろいただいてます。まあ、やっぱりコンビニっていうのは身近ですからね、いろんな人から、ね、意見が来ますけれども、はい、いい男だよさん、ツイッター、労働移民を入れないと成り立たないなら24時間営業なんていらないと思います、そもそも夜中は寝る健全な社会に変えていったらどうでしょうかと。やっぱね、外国人労働者の問題と、まあ、こういうサービス業って直結してきますけど、人手不足が一方で一番言われるところでもありますもんね。
そうですね。だからコンビニ行くとレジ打つ人って外国人の人多いですよね。そこまですんのっていうのが素朴な感情なんでしょうね。だから私はコストの関係だけだと思いますよ。24時間だから無理してやるんでしょうけどね、はい、24時間じゃなければね、その限られたね、人員でやるって言ってもありますよねと。
高橋さん、公正取引委員会にもいましたよね。
いましたよ。
これだけね、まあ、ある意味こう本部から縛りがきついっていうのは公取的にどうなんですか。
US 的地位の乱用とかね、そういう意味でフランチャイズっていつもそういうので問題になります、はっきり言えば。確実的にやって、あと収奪が大きいとかね、やっぱりこういうのってのは問題ですというふうな、で事件なんかも確かあったように思いますね。
なるほどね。お送りしております日本放送飯田浩司の OK 浩司アップ。私、日本放送アナウンサー飯田浩司と
新葉一華がお送りしています。
今朝のコメンテーターは数量政策学者の高橋陽一さんです。引き続きよろしくお願いします。
よろしくお願いします。
続いてはここだけニューススクープアップです。この時間最後のニュースをスクープ。麻生財務大臣、 GDP 速報値プラス成長に悪くはないとの見解。麻生財務大臣は昨日、1月から3月期の GDP 国内総生産の速報値が2期連続プラス成長になったことについて、悪くはないとの見解を示しました。消費増税の最終判断や噂される衆議院の解散の判断については関係ないと明言しております。 月曜に発表になりました、うん、GDP 国内総生産の速報値でありますが、まあ民間のエコノミスト予想はねマイナスなんじゃないかというふうなことは言われてたんですが、季節調整済みの実質で 0.5% のプラス、これが1年間続いたと仮定した年率換算ではプラス 2.1% となったとういうことですけれども、さあ高橋さん、
私も外しました
いやーこ
外しましたね、あのだからうん、まあ外した言い訳じゃないんだけど、どうしてそういうふうにマイナスって予想したかっていう説明すると、今回の話が分かりやすくなるんですけどね、
はい、
まあ、こういうの予想するときに、うん、実はね消費と設備投資と輸出っていうのが御三家なんですよ、
はい、
だからそれは予想するんですよ、それはね全部マイナスって予想するわけしたんで、でこれが3つマイナスだと大体マイナスなんですよ、
はい、
だからそれで予想したってだけなんですね、多分他の人も一緒、
はい、
でね、その他に実は輸入ってんのがあってね、輸入ってんのも予想できるんですよね、これ消費と結構似てるから、はい、これもマイナス、で、計算上はね消費と設備投資足して輸出足して輸入を引くっていうのが GDP の定義、もし輸入がなかりすればもうちょっと多かったでしょ、 GDP 多かったでしょっていう意味でちょっと引くんですよね、
はい、
だから輸入がマイナスだと引くマイナスマイナスからプラスになっちゃうんで、これが大きいとはあんまり予想できないんですよ、正直言うと。
輸出がここまで減るとはってことですね。
ああ、輸入がね。
輸入が
それがだから輸入が減るとすごいプラスで、だから言ってみると消費、設備投資、輸出輸入全部マイナスで、プラスになっちゃったっていうところが。で、こういうのはね、
はい、
まあ、大体過去のデータを見るんですけどね、過去25年で四半期だからデータ100個ぐらいあるんですよ。
はい、
1回しかないの。だから100分の1ぐらいの確率でこういうことが起こるんですけどね、そこはだから予想しづらいんです正直言うと。だからこの御三家がマイナスでプラスになることはめったにない、御三家っていうのは消費、設備投資、輸出、これが全部マイナスでプラスになることはめったにないから、でそれが 100回に1回ぐらいしかないんで、実は読み誤っちゃうんですよ。
自民党の西田昌司さんもこれ完全な縮小均衡の中でプラスになっちゃった、
全部マイナスなんだもん、
ね、
だから定義上だから、定義上だから定義の話なんで、これはなかなかプラス言いづらくてね、はい、で、まあ、それをプラスに引き上げるんだと輸入がすごい低くて、
はい、
あと最後公共投資するとちょこっとプラスになる、理論的にはなり得るんだけど、
はい、
まあ輸入がこんだけ落ちるも思わなかったし、公共投資もあんまり出ないかなと思ってたんで、これはマイナスかなと思う。で 100回に1回ぐらいだから、こういうふうに消費、設備投資、輸出がマイナスでもプラスになることは、輸入がマイナスでもプラスになることは100回に1回ぐらいあるんだけど、それはあんまりないですね。これ全部マイナスだから、はっきり言って良くないですよ。
良くない、
うん、これは良くないとしか言いようがない。それでもなんか、まあ政府の言い訳して、まあ、麻生さんが関係ないっていうのはね、これはね、はい、衆議院解散は俺の話じゃねえから関係ないって言ってるだけだと思うけど
なるほど、
まあ、別にあとなんかみんなが雇用所得がいいとか、
はい、
あとなんか菅さんはそういうふうに言うし、茂木さんもファンダメンタルじゃなくて内需がどうのいいとか言うでしょ、
ね、内需堅調みたいなこと言います
、雇用とか所得とかこういうふうなデータっていうのは実は地効指標ってやつでね、
はい、
景気の後から来るやつだから、これが多少良くても実は悪くなってるってことなんです。だからそれは先ちょっと見たら、
はい、
先行指標とかそういうのを見るとみんな悪くなってるんで、地効指標がちょっと良くてもそれ全然慰めにならないですよ。
慰めにならない。で今回その国内の需要の需給の関係で見たデフレーターというものがマイナスになっちゃってると、うんうん、これはデフレに逆戻りになりかねない。
これでいい数字だと普通はなかなか思えなくて、
はい、
だからマイナスのマイナスしたらちょっとプラスって言ったらそれはちょっと情けないでしょ。だから、多分悪いっていうのは、
はい、
間違いないんで、私もね消費、設備投資、輸出でどっか一回プラスがあってプラスになっちゃったら、これはね、うん、非常に情けないことに私がものすごいミスですって言ってもいいかなと思ったんだけど、
はい、
これ全部マイナスだから基本的に当たってんですよね。
で
輸入がさらにマイナスだったから、マイナスのマイナスのプラスですっていう話だからね、これでいいとはなかなか言いづらいっていうのは普通で、逆に言うとこんなので増税して、こんなのを根拠にして増税したら、はっきり言って恥かきます、
はい、相当だから実質上は景気冷え込んでいるようなもんで、さらに冷え込ますってことになりますよね。そうだって
消費、設備投資と輸出と輸入が全部マイナスなんですから、こんなんでいいわけないじゃないですか。
まあこれ ね、今度 G20 もあります、うん、世界がどう見るかっていうか。
そうね、うん、あとね、あの政府の中でもね、はい、実はこの、ね、内需がどうのこうのって言ってるってことは、内需はまあそこそこっていうで、裏返すと、ね、外需が悪いって話だから、はい、外需が悪いって時には実はアベノミクスの失敗だと言われないんですよ。外需はしょうがないでしょうって。
あ、
だから多分そういう風な背景もあってね、はい、内需が悪い悪いってみんな言って、あ、内需はそこそこだって言ってんだと思いますよ。だからリーマンショック級話、これは外需が悪いですよって話だから、はい、アベノミクスの失敗ではありませんと、外需が悪いんですって、その布石でもありますね、今回のデータはね。
なるほどね、うん、その意味ではじゃあ増税スキップもまだ余地は残してるという、
ロジックの形としてはそうでしょ。で、うん、G20 で外需が悪いと、
うん、
リーマンショック級だってことになったら、内需の Y はそこそこですっていうのと、今までで言ってると矛盾はないじゃない。
うん、確かに、
うん、
うん、それからもう一つですね、まあ、トランプさんが間もなく来ると。
そうです
ね、経済の話ってそんなにはしないんです
か、ね、しませんよ。あれはだって、あの来てね、あのゴルフして、相撲を見て、見て、それとあと、まあ、加賀っていうね、空母と言われてるね、そこにあの、はい、アメリカ初めてアメリカ大統領を案内するって話で、はい、絵になる話しかないんですよ。会議はほとんどないですよ。
お、
あと飯食うと、まあ、もちろん最初に総理に謁見するって話、
はい、これ
は、
ま
あ、
陛下に、
あ、ごめんなさい、そうそう、陛下に、天皇陛下に国賓として謁見するって話があって、はい、でその後に、まあ、ゴルフ、相撲、加賀っていうことですから、全部絵です。だから文章とかそういうの会議はほとんどないから、
はい、
貿易交渉なんてまだほとんどやってないし、
うん、
だからこれからですよ全部。
ほー、うん、どっちかっていうと、じゃあ絵を撮らせるための今回は、
そう、絵を撮るのもトランプと仲のいい安倍さんが世界中に出るから、はい、だから、それでアメリカはいろんな国とトラブルを起こしてますよね。だから各国の首相はね、なんか安倍さんに話したらトランプに行くのかなってみんな思うんじゃないですか。だからこの間急遽イランの外相が来ちゃったで、来て来たでしょ、
来ましたね、
あんなの、
ね、
合ってる、うん、合ってんだけど、だから、はい、もうトランプになんかこういうふうに喋ってちょうだいよって言ってに決まってますよ。
あの今度来るでしょ、よろしく伝えておいてよと。
みんなだから、みんな世界中の人がよろしくっていう風になるような絵をたくさん出しまくって、あの今度の首脳会談は珍しく絵しかないという、文章がほとんどないというパターンで、共同声明もないんですけど、それは絵だけが意味があるからね。
はあ、共同声明を出すことに今回は意味を見出さない、
会議してないんですか。だって年次、ね、来てね、見学して帰るだけでしょ。
あ、共同声明出ないことが問題だとか、日米関係やっぱり悪いんじゃないかみたいな批判をする人もいます。
だって絵出せばいいじゃない。
お、
うん、メッセージは日米の強固な関係を世界に見せつけるだけですから、
それが主目的。
うん、そうすると各国の首相はもうトランプとあれでしょ、問題抱えてる人多いじゃないですか。そうするとちょっと話してって言いに来るんで、みんな。
お、
安倍さんにね、
この東アジアにもそういう国は結構いっぱい
たくさんいるし、中国だって話したい、ちょっと話してよって言いたくなるじゃない。日米、あの米中の貿易戦争やってるんですからね、安倍さんに話してちょっとなんとかしてよとか言うかもしれないし。
お、大阪で習近平さんと安倍総理は会うっていう話
だけど、ね、そっちでトランプ対策だけをね、習近平が言うかもしれないじゃないですか。
あと北朝鮮は3回目の米朝をやりたがってますよね。
だからそれで心臓と会えてね、はい、あのトランプは年中言ってるから、キム・ジョンウンだってね、会いたくないんだけどしょうがないなと思ってるかもしれませんよね。
いろんなアプローチを水面下ではあるかもしれない
と。だって心臓と話せって言ってるんだから話しないと、あの米朝がね、
はい、
あの会談が開かれるかどうかも分かんないじゃないですか。
やりたいんだったらまずここを通せよって言って、
だってでプーチンと話してもしょうがなかったっていうことでしょ。
あ、
だからやっぱりそれはなんかこんなにあのなんか4日間も来ててね、もうはっきり言って会議ないって4日間来てる人なんてめったにいなくて、それであのその関係を見せつけられたら、各国の首相は考えはやっぱりちょっとトランプにアプローチするんだったら最初に晋三さんにアプローチっていうね、こともあり得るんじゃないですか。
なるほど、
うん、それを見せつけるのが今回 の、あのトランプさんの意味ですよ、はい、本日の意味です、
うん。ここだけニューススクープアップでした。このコーナーも含めてポッドキャスト、 YouTube、 ラジコ、タイムフリーでも配信していきます。詳しくは番組ホームページをご覧ください。